皆さんこんにちは。5月25日第486回道草より道気まぐれラジオです。今日はちょっとね、後ろの方でいろんな音がするかもしれません。実は、群馬県高崎市のオーガニックの八百屋さんのね、ビオスクさんというところの中にある、まあ、八百屋さんなんですけど、八百屋さんの中にカフェが併設されてまして、そのカフェの片隅をちょっとお借りして、ラジオの録音をしています。というのはこの後ここでちょっとみんなで集まって会議するもんですから、ここをお借りしてます。だからちょっといろいろお客さんの声とか聞こえるかもしれませんけども、ちょっとこういう背景音が入っているのも逆にいいかななんて思って、録音させていただいてます。そして今日はゲストも来ていただいてます。身内も身内、思いっきり、まあちょっと言葉悪いけど部下ですね。国際仙台学校の管理部ですね。管理部のマネージャーの関口くんです。関口くん、どうもお世話様です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ねえ、国際仙台学校の人と話をするのって一番話しづらくてさ何話したらいいかって思っちゃうんだよね。だ、国際仙台学校のこと話しても面白くねえだろうとか勝手に思っちゃうんだけど、何話そうか、何か話したいことある？
はい、ちゃんと僕も緊張しいなので用意をしてきました。
おお、すごい、偉い偉い
あの最近じゃないですね、僕が子供の頃好きだった小説と、うん、それから映画、うん、映画で、うん、の話をちょっと最初にしたいなという。
なるほど、なるほど、はい。どんな小説が好きだったの？子供って何歳ぐらい？
小学生ですね。小学生、中学生の頃もなんか僕は割と好きな本を繰り返し繰り返し読む節があったので、うんうん、何度も読んだ記憶があります。うん、はい、
はい。何？
冒険小説で、うん、15少年漂流記という話。
おー、よく聞くね。ああ、ね、よく聞くけど、俺も読んだ記憶あるけど内容全然覚えてねえな。どんな話だっけ？
簡単に説明しますと、うん、1888年の作品なんでだいぶ古いものだと思うんですね。
全然簡単じゃねえじゃねえ、詳しくない。まあいいや、どうぞどうぞ。
はい、ニュージーランドの、うん、首都のオークランド、うん、ここに寄宿学校、うん、子供たちが寝泊まりしている学校ですね、うん、があって、そこの生徒たちがこう登場人物なんですけれども、うん、1年生から5年生まででしたね、うん、の、14人の子どもたちが夏休みを利用して2ヶ月ぐらいの、うん、船旅をするという、うん、出発の前夜に起きた事件、はい、
うん、
本当は100人ぐらい200人ぐらいで子どもと大人とが旅行に行く予定だったんですけれども、
船でね、
学校の登場人物の14人の子どもたちが、うん、もう興奮して待ちきれなくて、
うん、
出発の前夜に船に勝手に乗り込むと。
そうだ、船で旅に行くんだよね、あれね、
はい、
うん、
で、まあ前乗りってやつですね、
うん、
僕に言
う、
うん、で船で寝てたら、
うん、
誰かがいたずらをして、うん、こう船と港をつないでるロープ、
友綱、
を誰かがほどいてしまったらしいです、
うんうん、
で次の日の朝目を覚ますと船は出てると。
なるほど。
港ではない。
うん、でもさ、15少年漂流記っていう本のタイトルなのに14人が漂流したの。
さすがですね。14人の子供たちと、あとは1人の見習いスリフがいたんです。
あ、見習いスリフが乗ってたわけ。留守番で。
はいはい、
うん、なるほど。
黒人なんですね。うん、その14人の子供たちは寄宿学校の生徒なんで、みんないいとこのお坊ちゃんなんです。
はいはい、
うん、でもこのもう一人のスイフは、黒人のいわゆる、まあ、当時奴隷かもしれませんよね、うん、の子供っていう、うん、
はい、
合わせて15少年。
なるほど、なるほど、うん、で船が出てしまった。
子供たちが、無人島に流れ着いてそのまま、
うんうん、
で、2年間も子供たちだけで生活をするっていう
話、うんうん、
で、寄宿学校の子たちなので、やっぱり頭がいい子もいたので、
うん、
ちゃんとその生活をしようって言って、うん、大統領を選出して、
なるほど、
法律を決めて
一応社会を作るわけだ。
そうなんです、そうなんです。もうまさに社会を作って2年間過ごす、うん、
なるほど。
で、まあ、最終的にはそこに、大人が流れ着いてきて、うん、まあ、ちょっと人を払って、うん、最終的にはあの国に帰るっていうお話ですね。
なるほど。へえ。どこがあのなんていうの、あなたの
好きなポイントですかね、
うん、好きになったというか、あの金銭に触れたというか、は
い、あのすごく登場人物が豊かというか、うん、よくこう、まあ、あるお話だと一人の主人公にこうずっとスポットが当たることって多いですか、うん、まあ、もしくは主人公と彼女とか友達とか、うんうんうん、この作品は主人公はいるにはいるんですけど、14人の子供たち、15人の子供たち、すごくスポットを当ててくれるんです
ね。なるほど、
うん、でこのサブキャラがいい味を出してて、
なるほど、
はい、なるほど。でその子たち一人一人がこう活躍するシーンが必ずあるっていうところが、うん、すごくなんか僕は好きでした、
ね、なるほど、
はい、
すごいね。それで、
まあ、これが今好きだった物語の話で、うん、で好きな映画の話ですね、
はいはい。
これあの大脱走っていう映画、
またちょっと全然キャラの違う映画だね。大脱走、俺も覚えてるよ。
あの第二次世界大戦中のドイツの話、
スティーブ・マッキンがあの有刺鉄線をバイクでブーンと飛び越えるやつだよな。
かっこいいんです、あの、うん、主題歌とそのシーンがすごく有名だった。
そこだけ覚えてる俺。
よくそういう話になります、うん、はい。でこれもやっぱ同じように登場人物がめちゃくちゃ多いんですよね、
う
ん、
あ、そうだっけ、あんまりよく覚えてない、はい、そうだっけ、
ね、だからあの有名なのはそのバイクで飛ぶスティーブ・マックイーンで、うん、あの、うん、こう一人で独房の中でこう、
そうそうそうそうそうそう、うん、うん、あの壁打ちみたいにするんだよな。トレーニングしたりな、
はい、はい、
うん、
プラスなんですけど、それ以外にもたくさんの人がいて、というのも舞台が第二次世界大戦中のドイツにある捕虜の収容所なんですよね、うんうん、でドイツに敵対するこうイギリス、アメリカを中心とした連合国、
うんうん、
連合国の、士官、
うん、
いわゆる少尉とか中佐とか大佐とか、
うんうん、
ちょっと偉い人が収容される、
うん、
収容所の脱出劇
なんです、うんうんうん、あー、なんか思い出してきた、あのズボンにうまく工夫をして土をこう捨てるようなポケットからザラザラザラってな。
そうなんです、そうなんです、
うんうん、
はい、
なるほど。
その人たちのこう、まあ、モットーが捕まっただけじゃ終わりじゃないと、
うん、
捕まったら、脱走を試みて、
うん、
ドイツ軍の後方かく乱をするのが、うん、こう士官のモットーだみたいなことを言って、
うん、
我々はいい囚人、捕虜にはならないと、
うん、
言って何度も何度もこう
嫌がる。なるほど、なるほど。
で捕虜なのでドイツの人たちは殺せないんです、うん、殺しちゃうとその国際的に訴えられるっていうことがあって、なるほど、
うん、
一応ルールの中で行われているものの中で最大限にこう敵を攪乱させる。
なるほど、なるほど、
はい。で、うん、まあ、このその脱出の中であるのはやはりたくさんの登場人物がさまざまな役割を担って大きなトンネルを掘るんです、
うんうん、
もう難攻不落、絶対に逃げられないぞって言ってる刑務所から、うん、そのトンネルを掘って逃げ出すっていう話な
ん
です
け
ど、その中で例えばこう通称の役割があって、うん、いろいろとこう情報を手に取るのが早いやつは情報屋って呼ばれたりとか、
うん、
あとはトンネルを掘って逃げるので、トンネルをこう主になって掘るやつはトンネル王って呼ばれ
たり。なるほど、うん、
はい、でそれぞれみんな国のために戦ってるんですけど、
うん、
家に帰ればそれぞれの仕事があって、
うん、
例えばトンネル王だったら、家というか本来は実際にトンネルを掘ってる人とか、
なるほど、なるほど、
あとは仕立て屋って呼ばれて脱走に必要なこう服を作る人、
うん、いたいた、あ、少しずつ思い出してきた。うん、なんかいっぱい洋服が来るんだよな。
そうなんです、そうなん
です、うんうん、
でその辺の服の生地をこう集めてくる調達屋みたいな。
なるほど、うん、
とにかくいろんな人がそれぞれの特技を発揮して、
うん、
最終的にみんなで力を合わせてトンネルから逃げるっていう話なんです、うんうんうん、
なるほど、そう、 なんでそういう映画っていうか、そうそう、で、なんかどうしてそういうのが好きだったの？変な質問。
でも、あの、今これをお話しようとした、理由はまた後でお話しますけど、うん、当時はとにかくいろんな人が出てくるっていうのが僕好きだったんです
よね。なるほど、なるほど。
それぞれがそれぞれの特技を生かしてるっていうのが、うんうん、15少年漂流もだし、大脱走もすごい好きだなって、
うん、
群像劇だったんですね、
うんうん、
はい、
なるほど。
で、そのまま僕の話になっちゃうんですけど、うん、僕はその特に大脱走の映画にちょっと感銘を受けて、
うん、
僕も映画を作ろうっていうふうにな
りなるほど、そこへ行くわけね。
片田舎から出てきた理由は映画監督を目指して上京してきました。
ああ、え、待って、それはいくつの時？
あの、大学進学。
大学進学の時にね。あ、
はい。
え、じゃあ、大学進学は映画監督、映画監督になるために大学に行こうと思ったわけ？
そうです。まあ、あの、うん、本当だったらね、あの、専門学校行ったりとか、うん、それこそ映画を学べるところに行けばいいのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、いろいろありまして、うん、あの、映画サークルが盛んで、うん、まあ、大学の OB でも、たくさんの映画監督をこう輩出しているところに、うん、行きました。はい、うん、
どこって聞いちゃってもいい？
あの、早稲田大学ですごく映画制作に力を入れてるんですね。まあ、文化人の先輩方も多いので、
はい、だから早稲田のその映画を作るサークル、
はい、
だから、まあ、早稲田に入ったんだけど、そのサークルを目指したわけだ、
はい、そうです。
あ、で、サークルに入った。
入りました。
お
で、ですね、僕はあの大学だいぶ中あのプラプラしたんで5年いたんですけど。
なるほど。
こちらは一本も撮ってません。
え、なんだ、どんな映画撮ったって聞こうと思ったのに
先に言いました。
映画サークルに入ったのに映画撮らなかったの？
蓋開けてみたらですね、うん、やっぱり、あの映画を撮るためには脚本とかを書けなきゃいけないんですよね、
うん、
で、周りはもうそういうのはすごいんですよ。もうなんか一晩で書き上げてきましたとか。
あ、
才能って言ったらあれなんですけど、満ち溢れてる方々ばっかりで、
うん、
そう、早々に挫折をして、
うん、
で、それと同時に、うん、映画を撮るためには、
うん、
たくさんの、 あの役割が必要で、もちろんやっぱりこう監督がいて、
うん、
で、役者さんがいて、
うん、
照明がいて、うん、音声がいて、あと制作っていうのもあるんですけど、
うん、
たくさんの役割がある中で、現場には出たんです。その先輩とか友達の現場に借り出されて。
なるほど。
で、だんだんだんだんこう自分が向き不向きが出てくるんですけど、
うん、
僕、制作っていうポジションが向いてるっていうことが分かって、
うん、
で、制作って何なのかっていうと、あの、何でも屋ですね。
なるほど。
まあ、担当さんを何でも屋と言ったら失礼かもしれませんけど、いろんなものをこう采配する、
うんうんうん、
で、監督さんだったり役者さんが気持ちよく撮影できるように弁当のタイミングとか、あとは、うん、こう撮影って時間を押すので、
うん、
役者さんの入り時間なんかも
全部
決めてあげて、
なるほど、
なるべく待ちが少なく、
うん、
で、帰りはこのバスで帰りましょうみたいな、そういったことをこうやるっていうのが制作っていうこと
だったんです。なるほど。
もうその制作にハマっちゃって、ずっと制作がない
。あ、裏方で通しちゃった
わけですね。
ということは監督何々とは出ないけど、あの、エンドロールの下の方に名前が出てくる人は。
下に出ます。
なるほどね。あ、そうか。で、あの、まあ、今は、あの、国際専大学校にいるわけだけど、卒業して映画の世界に行かなかったの？
これもですね、またあの、僕らしい、こう、すぐに横道それちゃう癖があるんですけど、
うん、
あの、映画から少しだけ離れるんですけど、うん、あの、アルバイトを大学生までしていて、
はい、
アルバイト先があの焼肉屋さんの牛角、
うん、
はい、で、バイトをしてたんですけど、うん、そこで、あの、まあ、今の奥さんと出会いまして、
うん、
で、奥さんが、他の自然学国際自然大学校ではなく、
うん、
日本児童野外活動研究所、うん、通称日野研と呼ばれる、
ね、はい、
はい、 団体で、ボランティア、もともと参加者だったんですけど、うん、で、学生ボランティアをしていて、うん、そこで、まあ、紹介をされまして、うん、まあ、というのがですね、僕あのバイトリーダーもやってたんですけど、
なるほど、
シフトをこう管理するんですよ、うん、で牛角結構厳しくて土日のどちらかは入ってくださいっていう、うんうんうん、ルールだったんですけど、うん、彼女が絶対日曜日入らない、
うんうん、
たまには日曜日入ってよと、うん、みんな大変なんだからって言ったら、うん、私は子供とキャンプしてるから行けないよって、うん、
なるほどなるほど、
なんだそれはって言って、うん、僕はあの茨城の田舎出身だったので、うん、こう自然学校みたいな都市型の自然学校の存在を知らなかったので、うん、大人が子供を応援するっていうのはなんだみたいな、うん、で、まあ、それとは別にスキーを僕はまあずっと子供の頃からやってたので、うん、そういえばあなたスキー得意なんでしょって、
うんうん、彼女に言われたわけね、
そうです、うん、子供の面倒をちょっと見たらただでスキーに行けるよって言われて、まんまとそれに乗せられ、
騙されたね
そうですね、
うん、なるほど、
はい、
はい、それで、
で、そのままあの
日夜県の
なりまして
リーダーになっちゃったわけだ。
リーダーになって、そこから、まあ、あの代表、今の代表の丸本和人さん、本命ですね、うん、それからそのお父さんのパーティーで、うん、可愛がっていただいてアルバイトになり、職員になりっていう。
なるほど、なるほど、
はい、
それでそのまま、その牛角の時の彼女とも結婚しと。
そうですね、
あ、はい、そうですか、奥さんはうまいこと捕まえたなね、でも、ここで言っちゃってるかどうか分かんないけど、じゃあ映画監督の夢はもうないの？
大丈夫です、ありません
大丈夫です今ね、このビオスクのオーナーの桜井くんが笑ってるよ
2年後に僕が退職して映画監督になりますだったら、いろんな意味でざわつくような
大丈夫、そうですか。で、今はまあいろいろあって国際線大学校にいるんだけど、はい、今のポジションは管理部だね、
はい、ね、
管理部ってさ、要はあの、まあそう考えると映画監督、ちょっと待ってね、電話が入っちゃった、ちょっと待ってね、映画監督になろうと思った時も、はい、ほら、その、なんだっけ、制作、
はい、
制作で裏方やって、で、はい、今も結局裏方やってんだよね、国際線の役でも。
そうですね、うん、管理部ってちょっと聞き慣れない仕事かと思うんですけれども、うん、いわゆる裏方ですね、うん、本当におっしゃる通り。
うん、
まあ、経理であったり、うん、あとは総務、
うん、
庶務、労務、そういったものを取り扱う部なんですけれども、うん、こうなかなか日の目を当たらないポジションだと思います、
うんうん、
でも、まあ、大きな会社であったり企業とかにはありますし、うん、まあ、公務員の中にもあると思うんですけども、うん、なくてはならないところで、うん、自然学校でもその役割を担っている方はたくさんいると思うんですけども、うん、はい、そこがこう部として存在しているというところ
だと思います、うん、なるほどね、まあまあ多くの自然学校は兼務が多いだろうけどな、そのポジションは。なので専任でやってんだよね。
はい、そうです ね、
うん、じゃあ結局これからもその裏方をやっていくんだ。
はい
結局なんて言っちゃいけないね、
はい、ね、ここで突き詰めていこうと思ってます。
なるほど、大事な仕事だと思いますので頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、あっという間にちょっともう20分近くになっちゃいまして、はい、関口くんの知られざる過去の物語を聞けて楽しかったわ。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はこれぐらいにしましょう。はい、国際線のアイコン関口くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、関口くんにお話を聞きましたけども、まあ、彼の、紆余曲折を聞けて面白かったんですけども、最後に、その裏方って大切なんですよね。もっともっと裏方をどういうふうにやるかって自然学校も考えてた方がいいなというふうに思っています。ということで今日はこれぐらいにして、次回は487回、27日、水曜日になります。一人語りですので、また楽しみにしておいてください。それでは今日はこの辺で。